14章ですね、使徒の働きの14章です。メッセージの題が困難な中における働きとしましたが、前回がピシディアのアンティオケにおけるパウロとバルナバの宣教の働きを見ました。ある安息日にですね、シナゴーグに入り、そしてイエスがダビデの子である、約束の救い主であるということを説きました。次の安息日には町中の人たちが、ほぼ町中の人たちがやってきたという、すごいことが起こったんです。それで群衆に妬みを抱いたユダヤ人が口汚く罵りました。で、2人はだからこそ異邦人のところに私たちは向かうと言ったんですね。異邦人は喜んだんですけど、その言葉を聞いて、信じないユダヤ人たちが、この神を敬う異邦人ですね、貴婦人たちとその旦那さんなんでしょうかね、町の主だった者たちを先導してですね、で2人を迫害して地方から追い出したんですね。そして2人がイコニオンに向かったとあります。で、14章はその話から始まります。イコニオンは今は今夜と呼ばれ、今夜ですね、今夜と呼ばれている町になってます。トルコの町ですね。もちろんトルコの中ですから。で、アンティオキアの遺跡から160キロぐらい離れています。車で2時間ほどかかるところです。で、明石夫婦は去年の4月トルコ旅行でカッパドキアから車で走ってって、今夜を通ってピシディアのアンティオケまで行きました。覚えてます。かなりの距離があったことを覚えてますね。で、このトルコの気候なんですが、つまりその小アジアですね、当時の地中海のあたり、だからの7つの教会があるところとか、後にエペソが出てきますけれども、そういうところはイスラエルと似ていてとても温暖で爽やかなんですが、今見ているのはかなり高原地帯があるんですね。で、トルコで一番有名なのは、日本だとの北アルプスとかそういうのありますけれども、タウロス山脈というのが走ってるんですね。で、そのタウロス山脈のところ麓にこれらのイコニウムがあってですね、標高が1000メートルぐらいあるところです。結構寒かったです。で、でもね、綺麗なんですよね。その近くにね、5本指に入るぐらいの大きな湖がトルコの中で、このあってですね、なんちゅうのかな、コバル、なんちゅうのかな、エメラルドグリーンまで行かないけれども、とても綺麗な静かで、綺麗な湖が永遠と、この続いているのを見ました。なので、この使徒の働きは何度も読んだことがあるんですが、まあ、実際に行ってですね、ああ本当にこういうところをパウロとバルナマが、歩いていったんだな。で、そしてこのイコニオンの次は、このリステラっていう町なんですけども、テモテはリステラ出身なんですね。なので、テモテもこういうところで育ったんだなということを思って感慨深くなりました。で、ここがガリラヤ地方なんですね。午前中にも話しましたように、ガリラヤじゃないや、ガラテヤだ、いつも間違っちゃう。ガリラヤはあっちですね、ガリラヤ湖の方のガリラヤですけれども、ガラテヤ地方です。で、ここに住んでいた人たちは、ローマ時代はガウル人と呼ばれましたけど、ガラティアっていうのがガウルから来てるんです。ガウル人で、ケルト人という国会の北の方から来る、だからいわゆるロシア系っていうか、なんていうかな、で、この赤毛のですね、ああいうイメージですよ。で、騎馬民族でね、で、ザーッと行って、世界史の中だとガウルっていうと、ヨーロッパの方ね、フランスとかのね、方に行きますけれども、こう分離してですね、この地域に留まった人たちが、このガリラヤにいたんですね。ガリラヤ王国っていうのもあったんですけれども、 このガリア人ですね、騎馬民族で、エゼキエルの、38章にあるゴグとマゴグの幻なんですが、あれ騎馬、馬に乗ったり戦車に乗ったりしているわけですけれども、あの地域が多いんですね。このトルコにあるこのベテトガルマとかですね、あとはなんだっけ、アドアスでした、そこに書いてあるこの地名があるんですけれども、それって大体多くがトルコなんですよ。で、それ、その、だから、そのエゼキエルの幻を聞いた当時の人たちにとっては、ああ、そうだよねっていう感じで思ったのね。この、すごいこう、強いっていうか、凶暴っていうか、なんていうの、強いっていうか、そやな感じですよね。で、そんなこともあって、実際にガリラヤのその地方に行くと、そのローマは支配していたんだけれども、まあ実際は、なんていうのかな、その地域で一番力を持っている親分みたいな人が、支配をしていて、盗賊も多くて治安も悪かったみたいな感じなんですね。で、パウロがそういうところを通って、この教会を立て上げていくという、これが第一の宣教旅行の後半部分にあります。そしてそれが終わってこう戻ってきて、シリアの方のアンティオキアに戻っていくというのがこの14章の内容になっていきますね。で、これ1章にしか収まってないからすごくね、あーって言って読み進められちゃうかもしれませんけれども、ぜひですね、一節ずつこの噛み締めながらね、本当にこのパウロとバルナバがどういうところを通ったかということを見ていきたいと思います。イコニオンでも同じことが起こった。二人がユダヤ人の街道に入って話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じた。ところが、信じようとしないユダヤ人たちは、異邦人たちを扇動して、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。とあります。同じことがイコニオンで起こったと言っていますが、つまりアンティオキアで起こったことと同じことが起こったということですね。まず福音を語りました。まずユダヤ人の街道に入ったということです。ですね。ユダヤ人の街道に入って、そしてそこにはユダヤ人だけではなく、回収者、また神を敬う人々、異邦人もいた、ギリシャ人もいたわけなんです。で、それでユダヤ人も信じただけではなくて、ギリシャ人も信じていったんですね。これアンティオキアでもそうでした。そしたら信じない一部のユダヤ人が扇動したと書いてありましたけれども、ここでも同じですね。異邦人たちを扇動したということなんですね。で、兄弟たちもイエス様を信じた人たちに対して悪意を抱かせたわけなんです。で、それによって追い出されていくっていうか、こう危険になって、他の地域に行くということによって福音が述べ伝えられて広がっていくというパターンなんですね。そういう意味で同じことが起こったということなんですね。そして、信じようとしないっていう言葉がいいって言ったらおかしいな。大事ですね。信じられないのではなくて、信じようとしなかったっていうことです。つまり心、もう、イエス様が約束のメシアであるということは、素直な心で聞けばその通りなんですけれども、古い皮袋の心を彼らが持っていて、新しいブドウ酒を入れようにも入れられなくて、この古いものを壊されたくないという思いでいて、信じようとしないとあるわけです。で、異邦人たちを扇動したっていう言葉ですね。さっき言ったように、アンティオキアでは神を敬う異邦人を扇動していたんですね。で、なぜもってこの異邦人が、扇動されて、どのように扇動されて、異邦人が迫害に加担していったのかっていうことがちょっとね、なんで異邦人に福音を伝えてるんですっていう、彼らの言っていることがあるにもかかわらず、異邦人がなんでこんなに迫害しようとするのかなっていうことを思いました。 でちょっとそれをずっと僕もこの1週間というか、こう結構長いことここ一体どういうことなのかなって、で前回もねやはりこの異邦人がそそのかされて迫害していくっていうのを書いてあるんですけども、おそらくですねやっぱりユダヤ人と同じ問題があったと思いますね。この肉の誇りがあった、で立法主義に陥る異邦人とてね、立法主義に陥る素地があったと考えられます。でなんでそう思ったかというと、ガラテヤ人への手紙、ガラテヤ人への手紙の問題というのは異邦人が大半の人たち何にもかかわらず、イエス様を信じ恵みによって救われたにもかかわらず、後になってこの立法を行おうとしていく、立法によって生きていこうとしていくという問題をパウロは取り扱っている、立法の行いに逆戻りしたことをパウロは嘆いているわけなんです。でここに来ている人たちは回収者であったり神を敬う人たちですから、このおそらくですねそそのかどうやってそそのかしかって言ったらね、彼らは、お前たちが昔持ってたこの異教とかそういうものをなんかそういう古い生き方、そういうものをやってってもいいんだよとかね、そういうふうにこう言ってって私たちのユダヤ教を壊してしまうということを言ってったんじゃないかなと想像します。そして普通のあんまり神とユダヤ教とは関係していない普通の異邦人の人たちにも、異邦人の人たちも我々は神々がいるのにユダヤ人の中で収めておけばいいのに異邦人にもそれを持ってきてるみたいなね、そういうふうに言ったんじゃないかなと思うんですよね。ユダヤ人の神はユダヤ人たちまたは回収者の人たち、異邦人は異邦人の神って住み分けをしていたのに、イエス様が全ての主であるというところ、悔い改めを呼びかけているというところに耐えきれなかったのではないかなと思います。まあ、日本に直せば、キリスト教はアメリカの宗教、日本人でクリスチャンというのはまあアメリカっぽくなりたいマニアックな人たちのものね、そういう人たちもいるでしょうと。でも日本人には神仏があると住み分けをするわけですね。で私たちはアメリカ宗教ですね、ここにいてアメリカ宗教ってね、だからいいんだと、ちょっとこうですね、私のところに持ってくるなっていうということで、こう異邦人の人たちが反発したんじゃないかなと思いますね。で3節でそれでも2人は長く滞在し主によって大胆に語った、主は彼らの手によって印と不思議を行わせその恵みの言葉を明かしされたと。3節の始まりが接続詞がそれでもってあるんですが、なんで新改訳がそうやって訳したのかが不思議です。ギリシャ語も調べました。英語の方もそうなんですが、そういうわけでっていう、英語だと therefore、 従ってなんです。で実際にそういうわけでっていうふうになっていて、けれどもではそれでもではないんですね。反対があって、反対があるから、それゆえにさらに大胆に 主を代表して語っていったということなんですね。でこの接点がすごく大事で、パウロがコリント人への手紙の第1で16章の9節に、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが反対者も大勢いるからですと、やはり同じこと言ってるんですね。実りが多くて広い門が開かれていて反対者も大勢いるからって言ってるんです。からこの反対者が出てくるっていうのはいわば反応してるんですよ。反応で反対している人はパウロに反対してるのではなく、語る人に反対してるのではなくて、聞いた御言葉を通して神に反対してるんですね。 その自分が刺激されてるんですよ。自分が今まで当たり前だと思っていたことが当たり前ではなくて、それは暗闇であって光が照らされていて、そういうものを神にこう、葛藤してるんですね。でそれがそういう語っている人たちに、兄弟にですね、この向かっていっているわけであって、その中で、ですからつまりは光がこの光っていることなんですよ。でそれで人々が反応しているわけですから、しっかりと大胆にはっきりと語っていくことによって、ますますこの恵みが明かしされていくわけなんですね。で、ここで印と不思議を行ったと書いてあります。不思議っていうのは私たちの思いをはるかに超えていることですね。そして印っていうのは、その、この御言葉、語ってるこの神の言葉を明かしするものですね。ということなんですね。で特に、このバルナバとパウロが次の説かな。で、使徒と呼ばれるようになります。ですね。これ使徒の働き、使徒として印と不思議を神様が行わせていかれたわけですね。そしてここで大事なのは恵みの言葉なんだということなんです。恵みの言葉なんです。信じて救われるという恵みなんです。でガラテヤ人への手紙の中で、このことを明確に言っています。3章の1節と2節で、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。と、わかります？目の前に十字架のキリストが描き出されたっていうふうに新改訳の2017は訳していますが、これがすごくわかりやすい訳だと思います。つまり奇跡の超自然的に彼らは何らかの形で十字架の幻かなんかわからないですけれども、十字架につけられたイエス様が描かれるかのようにですね、こう見せられたわけなんですよ。聖霊の著しい働きが起こったんですね。印と不思議があったって書いてますけれども、聖霊の著しい働きがあったんです。でそのような体験をしたのは御言葉を聞いて信じたからですかと、それとも律法の行いによってそうなったのですかと。前者なんですよね。ただ聞いているだけで、信仰を持って聞いているだけでそういうふうになっていったんですね。なのに、なんで今律法の行いであるかのようにそのやっていくんですかっていう話をしているわけなんですね。コルネリウスもそうだったでしょ。ペテロから神の言葉を聞いてて、聞いているだけだったのに信じながら聞いていて、聖霊のバプテスマをこう受けたわけなんです。こういう恵みの世界なんだということなんですね。必要なのは信仰であってですね、その、なんか、律法の行いではないんだということをね、ここで明かししているわけなんです。すると、町の人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は使徒たちの側についたとあります。アンティオキアの町と同じですね、この全体を、が関わっていくような、状況ですね。2派に分かれてね、ユダヤ人の側って信仰を持たないユダヤ人、ユダヤ派って言ったらいいのかな。そして、モーセの律法の中で生きようとする派であって、そして、もう一方は使徒たちの墓ですね。これイエス様がユダヤ人と異邦人を救う方であるということで。で、今言ったように、この彼らがここで使徒と呼ばれてるんですね。使わされたっていう意味です。使わしたっていう、この言葉が出てきたら、ギリシャ語でね、実際は使徒としたって訳すこともできるんですよ。使わすっていう言葉が出てきたら。で、アンティオキアにある、シリアのアンティオキアにある教会から彼らは使わされているんですが、今まではね、十二使徒に使われてたんですよね。十二使徒に。だけども彼らは、また神様に任命を受けた使徒であったわけなんです。で、この使徒職については、第一コリントの9章の一節を見ると、私は使徒ではないのですか、私は私たちの主イエスを見なかったのですかということを言っていて、イエス様を目撃していた。イエス様を、復活したイエス様を目撃した人でなければいけないわけなんですが、彼ら、パウロは確かに、3日目のイエス様、3日目に蘇られたイエス様には会ってはいないんですよ。 けれども、ダマスコに行く途上で、この復活のイエス様が現れて、くださったわけですね。あと印と不思議を行うということを第2コリントの12章の12節で、私は忍耐を尽くしてあなた方の間で使徒としての印を明らかにしました、印と不思議と力ある技によってですということで、この使徒としての印っていうのが印と不思議と力ある技なんだということなんですね。でこうやってパウロはですね結構苦心してるんですね。これからの手紙を読むと分かるんですが、パウロは十二使徒じゃなくてエルサレムから出てないから、使徒職をね疑う人たちがいて、でそうやって疑わせることによって私たちはエルサレムから来たものだっていうユダヤ主義者、偽教師がいたんですよ。こう彼を引き落とすことによって自分たちに引き寄せようとする偽教師たちがすごいたくさんいたの でそれでパウロはかなり強く私は使徒であるということを弁明しなければいけないような状況です。それが、ね、コリントビートの手紙を見るとよくわかります。で、異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、2人を辱めて石打ちにしようと企てたとき、2人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けたということで、これも同じですね。この、異邦人というユダヤ人がね、この指導者と一緒に、そこの、力ある人と一緒にですね、恥ずかしめて、石打ちにしようと。これはユダヤ人が吹き込んだんでしょうね。石打ちってユダヤ人の死刑の方法ですから。で、リカオニアっていう地方のリステラとデルベに、またその付近の地方に難を避けて福音の宣教を続けましたですね。困難があるときに踏ん張って大胆に語ったっていうのはさっきありましたですね。そういう時も、そういうふうに基本していきますが、けれども無謀になれっていう話ではありません。知恵を使う必要がある。石打ちになるって言って、でもまだ使命が残されているわけですから、逃げる必要があるわけですよね。この知恵を使って、彼らは、他のところに避けて、行って、福音の宣教を続けました。あの時もそうですね。ステパノの殉教ですね。の時も、エルサレムから出て行って、逃げてって、それで他の人たちに福音を伝えていくという、こういうパターンですね。ガラテア地方の奥地ですね。この奥地に入っていくことになります。で、8節。さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐ立ちなさいと言った。今、大声でって書いてあったので、大声で言いました。すると彼は飛び上がり、歩き出したと。リステラです。イコニオンから南西に40キロぐらいになります。で、街道って書いてないんですよ。つまり、ユダヤ人がいなかった。ほとんどいなかったという可能性があります。ですね。10人その町にユダヤ人がいると、街道を作ります。ユダヤ教では。今でもそうです。10人いると街道を作るんです。だから、もしかしたら、そのユダヤ人の影響が少ないかもしれません。でも、この集まってきた人たちに語ったんですね。つまりここでは聖書の知識をほとんど持っていない人に話していた可能性もあります。でそういう人で足苗の人がいた、生まれつきです。しかも覚えなんかペテロも同じことやったじゃないですか。このエルサレムの美しの門で神殿の敷地の生まれつきの足苗を、立たせました。イエス様もそうですね。ベテスダで38年足が効かない人ですね。をイエス様が立ち上がらせました。で、今ここでですね、このパウロが行ったところを見ると、いろんな御霊の賜物が使われてるんですよ。 まずですね、彼をじっと見つめて癒されるにふさわしい信仰があるのを見て取ったんですね。で、このようにして、この普通、物理的には見ることができないものも、神が超自然的に相手が何を考えているかということをお見せになる時があるわけ。これを知識の言葉と言います。ですね。ペテロは以前、魔術師シモンですね、この聖霊を授けることのできる権威、力をお金で買おうとしたときに、ペテロは何て言いました？あなたには、この苦い胆汁がね、心の中にある。苦々しい思いになっているっていうことを言いましたが、そこからだとわからないんですよね。その、お金のことについてはね、わかるけれども、まさに心の中の経緯とかっていうのはわからない。けれども、この神が教えられるわけですよね。そして次に、大声でね言ったんですよ。この癒されるにふさわしい信仰があるっていうのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいって。イエス様もかつてイエス様も行われましたけれども、ペテロもね、やっぱり宣言しましたね。命じることによって宣言して立ち上がりなさいって。これは信仰の賜物ですね。それによって、立ち上がりなさいと、その言うように促されてですね、そういう信仰がその時に与えられるわけですよ。そして立ち上がらせるようにこう宣言するわけです。しかも大声ですから、間違いないようにしないといけないじゃないんだけど、間違ったらペテン師ですよね、もう本当に。うん、で、信仰の賜物を働かせました。そして彼が飛び上がりましたね。だからこれ奇跡の賜物って言ってもいいかもしれないし、そして受けた側にとっては、この足内の人は癒しを受けたわけですから、この癒しの賜物なんですね。で、こうやって、この複合的に、賜物が用いられてってるんですよ。で、コリントの第一の12章で、8節から10節読みますね。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられます。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、あるいは異言を解き明かす力が与えられていますと。このようにこのいろんな御霊の賜物の現れがあるんですけれども、このような形でパウロがこのそれを用いている姿を見ることができるわけなんですね。で、これは新しい信者の学びでも学びましたけれども、こういう、あとは奉仕者の学びですね。こう、御霊の賜物を用いることによって、教会を立て上げ、全体の益となって、まあ、いくわけなんですね。そして11節。群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。それでバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことから、パウロをヘルメスと呼んだ。すると、町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が、オウシスウトウと花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。やばいことが起こりました。で、今、リカオニア語で言ってますから、パウロが分かんなかったかもしれない。分かったね。ギリシャ語でパウロは話してたと思いますね。で、ギリシャ語はもういろんな人は使ってるけれども、この現地特有のですね、このゼウス神と、このヘルメス神、これを拝んでいた、その彼らが拝んでいた、その現地のことですから、その地方のことですから、リカオニア語でね、叫んだんですよ。で、これね、ローマ詩人のオウディウスが変身物語という、これ、ね、岩波文、調べたら、僕調べたら、昨日調べたらね、岩波文庫出てますね。変身物語というのに書き記してるんですね。こんなことが書いてあります。この地を神々の父ゼウスが、息子のヘルメスを連れて旅人姿で訪れたが、村人は、彼らを冷たくあしらった。ただ一軒の貧しい小屋に住むピレモンと、バキウス夫婦だけが、 宿を貸し心から温かくもてなした。ゼウスとヘルメスはこの夫婦を山の頂上に連れて行き、村を湖底に沈めて滅ぼしてしまったということなんです。だからパウロが行った奇跡によってゼウスとヘルメスが再来したと思ったんです。今度は間違った今度は間違ってはいけないと、つまりちゃんともてなさなければいけないというふうに彼らは思って、このようにして、祀ろうとしたわけですね。生贄を捧げようとしたわけです。14節、これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、あれだね、いつもパウロと、途中からパウロとバルナバになったんですけれども、バルナバとパウロって言ってますけど、バルナバが率先したんでしょうね。衣を裂いて群衆の中で飛び込んでいき、叫んだ。ユダヤ人はよく衣を裂きます。覚えてますか？カヤパ、大祭司カヤパがイエス様が神の子であってキリストであることを告白されたら、裂きましたよね。この感情を強く表してます。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのですということですが、これ彼らが迫害を受けることよりも、ある意味で危機的なことが起こったんですよ。非常にやばかった。この福音宣教がもう全部台無しになるような非常に危機的なことが起こったんですよね。神に用いられる器が神のように祀られてしまうということなんですよね。だから私たちは同じ肉体を持っている人間だということを表すためにも、この衣を裂いて人間であることを知らせたわけなんですね。で、聖書は、新約聖書は、旧約もそうですけども、このことを徹底的に教えています。使徒の働きがありますが、その前は福音書ですけれども、福音書の著者たちは徹底的にこの弟子たちは人間だということを教えてました。わかりますよね。ペテロが教会の指導者として立てられるのに、ペテロがどういう罪を犯したのか、つまずいたのかということを、見ましたね。三度、イエス様を知らないと言って、他の人たちは、逃げ去ってですね、いかに彼らが自分たちは罪人であり、そして救われるべき罪人であって、そして恵みによって救われた人間にしか過ぎないということを徹底的に書いてある。そして聖霊に満たされる必要があるということを教えているわけですよ。そして使徒の働きの中でも、ユダヤ人とてですね、やはり用いられた人たちを、持ち上げようとしている箇所があって、生まれつき足ないの男を立ち上がらせた後ですね、3章の12節で、どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように、私たちを見つめるのですかと。イエスによって与えられた信仰がこの人を立たせたのだって言ったんです。でコルネリウス、神を敬う人ですよ。彼もですね、ペテロがやってきた時にひれ伏して拝んだって書いてある。そしてやめさせて、ペテロはお立ちください、私も同じ人間ですと、このように言って、主のしもべが主の証しをしているけれども、主であるかのように祭り上げてしまうというのはよくあります。でこの動きを受け入れてったらやばいんですよ。そのことについても私たちはすでに使徒の働きの12章で見ました。ヘロデ・アグリッパ一世がカイサリアにおいて演説をしたときに、これは人間の声ではない、神の声だと言ったときに、そのまま受け入れてったんですね。この受け入れたっていう言葉ついてないに書いてないんですけども、ヨセフツの方に書いてます。そのまま受け入れてったんです。そしたら、すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に食われて息絶えたと 言っています。で、この神の働きはこのように人々が褒めていく、人々が祀っていく、人々がこう引き上げていく、それを受け入れてた人たちは倒れています。高慢は破滅に先立つ、倒れるとですね、そういうふうに箴言にも書いてありますけれども、そこをこのいかに神の栄光に触れないかということが大事なんですね。で、今はバルナバがですね、このような虚しいことから離れて天と地と海、それらの中のすべてのものを作られて生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのだと。で、こう言って、でこの偶像礼拝から生ける神に立ち返るっていうことを福音の中に入っているわけですね。パウロはローマ人の手紙の中に偶像礼拝の虚しさを話しています。ローマの一章の20節から、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時の被造物を通して知られ、はっきりと認められるのであり、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神と従めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちが知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥や獣、這うものに似た形と変えてしまいましたと、このように言って、この鈍くなってしまった、思いが暗くなってしまった、虚しいということを言っています。で、これは私もそうです。皆さんもそうだと思いますが、クリスチャンになる前ですね、お天道様とか、海と山とかですね、いろんなものが神様だって言われるから、もう僕も一生懸命そのように信じようかなって頑張ってましたよ。けれどもですね、イエス様を信じた時にですね、全く同じ光景見て、全く同じ自然山を見た時に、これが神なわけないんだって、これは神が作ったものなんだって感動しましたね。こう同じ風景を見てるんですが、こう輝いてます。被造物は被造物であるがゆえに神の栄光を表して輝いてるんですよですね。16節、神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのですということで、過ぎ去った時代と言ってますが、これがイエス様が死者の中から蘇られる前の時代ですね。神はそのままにさせておられた。今は悔い改めを求めているけど、全ての人に対してそのままにさせておられたということですが、それでも証があったんだよということです。証というのはつまり啓示と言ってもいいですね。皆さんが毎日食べているご飯、食物も、これ雨が降ってできて、これ全部天と地をお作りになられた神様を証しているんですよって、でこのように言ってます。これ難しい言葉で一般恩恵と言います。つまりイエス様の名前によってあなた方は救われるんですよっていうのは、これ啓示がないためです。特別啓示、これ特別、聖書がないとわからない話なんですよ。でこれを特別恩恵とかも、今特殊恩恵とかね、スペシャルグレースかな、忘れたいな、あ違うな、スペシフィックかな、忘れました。特にまあいいでしょう、用語はね。でも聖書がなかったとしてもですね、その自然を通して神が神であることは証しされているんだということなんですね。で、これがその立法を知らないですね。この異教を信じている人たちに対するパウロ、あるいはこれバルナバが言ってるかもしれない。バルナバのこの方法だったんですよ。で、似たようなことがアテネでもパウロがそういうような説教をしますね。つまりどういうことかって言ったら、なんでパウロたちが、このシナゴーグに行ったかって言ったら、もう、そのイエス様が約束のメシア、約束っていうのはつまり聖書に書いてある約束ですね。聖書を知っているっていう前提なんです。そこで福音を伝えたんです。 だからすでに求道している人たちって言っていいのかな、僕たちの分かりやすく言うと。すでに聖書を読んでいる日本人の人でも、よくこの、例えば、なんかキリスト教にすごく興味があるとかね、求めて、そういう人が、この、聞いてですね、分かるような話なんですよね。そうでなかったら、まず、その、最初のところ、このベーシックなところ、この、なんですね、皆さん空気吸ってるけれどもって言って、ね、私よく説教するでしょ、伝道するときにも空気吸ってるけど自分で心臓動いてるけど自分で動かしてるって。で、そこに神様明かしされてるわけでしょ。これがいつ止まるかわからないのに動いてるわけですよ。休業しないんだよ、心臓は。今まで止まったことないんですよ。止まったら、それは病院行きだよね。救急車乗って。ですでしょ。神がなされてるんだって、こういう話ですね。なのでこの私たちの宣教のなんかなんていうのかな、ヒントになりますね。何かって言ったら、日本のこの聖書一度も読んだことのない人たちに対しても伝道ができるよってことです。それはだからもうその人たちが通ってるその生活の中にイエス様が、神がもう現れてるんですよ。それを証ししてあげなきゃ、それを話してあげないとなんですよね。なんかそのまま聖書の話しちゃうと、ああもう違う宗教だってねとか、あとは私たちには関係ない、なんか無理やりそれをなんか押し込めなきゃいけないのっていうね、そういうふうに思われちゃうかもしれない。いやそうでない、神はおられるんだよ、もうって、もうすでにあなたの空気みたいに吸ってもう神がおられるんだよ。そうやって証しをしていくことができるわけです。でこう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。かろうじてだったのね。なんとか制することができたんですよ。危なかったけれども、一難去ってまた一難なんです。ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。やばい、死んじゃった。いや実は死んでないんだけど、アンティオキアとイコニオンから、アンティオキアからも来てんだよ。超遠いっすよ、超で。昔は車ないから妬みがここまでやっちゃうのっていうぐらいですね。でパウロがね、第二コリントの11章のとこで、石で打たれたことが一度って書いてあるんですよ。ここですよね、ここ。群衆を抱き込むって。これすごい。偶像礼拝ってさ、これなんですよね。さっきまで神様だと思ってた人を石打ちにできちゃうんですよ。祭り上げるとね、人をね、こういうことしますね。ちょっとでも自分の期待にそぐわないと。偶像礼拝っていうのは自分が祭り上げてんだけど、自分を礼拝してるようなもんなんですよ。偶像礼拝は自分、相手を神にしてるようだけれども、実は自分が可愛いんです。自分を愛してるし、自分の欲望なんですよ。だから、自分の期待にちょっとでも合わないと、徹底的に引き落としますね。徹底的に引き落とします。先ほどね、神の器はこうなるよっていうね、話をしたけど、そうですね、こう、赤石さんのメッセージ素晴らしいです、うわ、赤石さん、赤石さんってやってる人がいて、僕は次に来るのよく知ってるので、かなり警戒します。次に来るのは、その人の期待に合わなかったら、その人が、まず第一に私を、批判し、非難し、こき下ろします。ですね。それはね、自分に、それやっぱ偶像視してるんですよ、偶像視。偶像っていうのは、神にすることもできれば、殺すことも簡単にできちゃう存在なんですね。しかし、弟子たちがパウロを取り囲んでると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと共にデルベに向かって、すっごい話を書いて。 ステパノの殉教の時と同じだったでしょ。この弟子たちがね、もうほら、ここでもうすでにイエス様を信じたっていう、信じた人たちが、パウロが死んでいたら埋葬しようと思っていたと思うんですよ。ところが起き上がっちゃったんですね。パウロは第二コリントでこう言ってます。4章の10節、私たちはいつもイエスの死を身に帯びていますが、言います、それまたイエスの命が私たちの身に現れるためですと。ここに復活の原理が働いていました。その困難の中で自分が死んでいるとみなしていくことによって、十字架につけられているとみなされていくことによって、その弱さの中でイエス様の命が確実に働いているんです。これ死んだかに見えたようになっていたときに、多くの人がこう解釈します。第2コリントの12章のところに、パウロが第三の天に引き上げられた話が書いてあるんです。ちょっとそこを読んでみます。12章の2節から4節をお読みします。第2コリント、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてであったのかそれも知りません。神がご存知です。私はこのような人を知っています。肉体のままであったのか肉体を離れてであったのか私は知りません。神がご存知です。彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない、人間が語ることを許されない言葉を聞きましたということで、第三の天に引き上げられたのがこの時ではないかと思われます。思われるだけね、これ確定はできないんですが、で第三と言ってるんですから第一も第二もあるわけですよ。で他の箇所を見ると、エペソの4章の10節で、全てのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられたということで、天にはいくつもの種類があるんですね、聖書に見ると。で、推測ですけれども、第一の天っていうのはこの物理的な空、第二の天っていうのがいわゆる空中に権威を持つものって聖書に書いたんですけれども、その中間的なものですね。神にも近づくことができるし、この地上にもこういろいろと影響をもたらすことができる。そして第三がパラダイスと書いてあります。神が王座、神の王座があるところ、御座があるところですね。いわゆる天ですね。で天使が礼拝しているところ。ということで、彼はそこにある栄光を見て、人間の言葉で言い表すことが許されてなかったっていうのがあるんです。これは何かって言ったら、あまりにも神様の栄光が優れていて、人間の言葉で言ったら犯罪になるかのような、その人間の理解に押し込めることは決してやってはいけないかのような、その栄光がもう現じてしまうような、そういうとてつもない素晴らしいところなんですよ。皆さんもその天が用意されている。私たちの国籍はどこにありますか？天にあって、そこからイエス様が来られるわけです。でパウロの強みっていうのはね、この苦しみに耐えられたっていうのは、この天の重みを知っていたからです。第2コリントの4章の17節で、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですということです。でいつも僕はイメージとして、描くんです、抱いてるんですね。第2コリントの11章にはパウロがどれほどの恐ろしい苦難にあったかということは書いてあるんですが、もうこんなの気違いになっちゃうよって、おかしくなっちゃうって思うぐらいの恐ろしいものたくさん通ってますね。今見ただけでも恐ろしいでしょ。なのに、なんで耐えられたのかって言ったら、これが、こっちの天秤にかけたら、こっちにもうなんか200キロぐらいの荷物があってね、こんなの持てないよって、ね、もうダメ、重い、これ人生でもうこんな重いのがあると言ったら、こっちの天秤には、天の栄光、重い栄光、2トンの重しが置いてる。200キロなんてもう軽いっすよ。ないかもしれないね。ペーンとかそのまま一瞬のうちに、こっちの方が重くなるでしょ。というパウロのこの天の栄光を知っている強みがありました。でなんで先ほど 第三の天に引き上げられたのがここでのリステラの話なのかということを言えるかと言いますと、その直後にね、直後に7節から見ると肉体に棘が与えられて話をするんですよ。その啓示の素晴らしさに7節から、高慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私がから去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みは私に十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストの上に弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。すごいこと言いましたね。起き上がったら多分体がボロボロだったと思うんですよ。このだから霊体離脱したのかなんかわからないけれども、実際どういう状況だかわからないけれどもってさっき言ってた通り、けど第三の天に行ったことは確かなんですよ。で戻ってきたらもうボロボロの体なんですよね。それでデルベに、その後デルベかデルベに行くんですけれども、もうちょっと見たら、ああかわいそうって思うようなあの状況だったかもしれません。この前も話したように、ガラテア人への手紙には、この目をえぐり出して出したいと思ったほど、つまりあんまり見えてなかった、目がなんか単語になっても見えてなかった可能性もありますよ、わかんないけども。そのぐらいになっていて、でそのような体に肉体のトゲがあることをむしろ誇りましょうと言ったんですね。喜びましょうと、感の困難が喜びましょう。なぜかというと、その弱さの中にキリストの恵みが完全に現れて、力が完全に現れるんだってこう言ってるんですね。私たちの力の見方ってどうですか。パウロのことを見るとスーパーマンみたいに思うでしょう。人間じゃないと思うでしょう。違うんですよ、違うんですよ。これがさっきね、自分たち人間だって言ってこの衣を裂いたと同じように、人間で私たちと全く変わらない人たちで、コリント人の手紙見たら、彼がすごく怯えていた、怯えていた時に福音を語ったらどんどん人が救われたって話を書いたんですよ。で私たちは普通ね、こうなんか気持ちがさすっきり爽やかしてさ、全部こう服も整えて、もう髪の毛もこうやってさきちんと整えて、そしてハッとやってたらさ、人々がバーッと救われてってさ、うわーっとかって、そういうイメージするでしょ。スーパーセイント、セイントってあの生徒ね。けれども、なんか自分がもう頭痛くて、そしてなんか、もう、ちょっと奥さんとも喧嘩しちゃったとかなんなかったので、ああ、もう本当ダメだ、自分ちゃんとできてないとかってなって、そして、ああ、もう今日は全然乗ってない説教と思ったら、なんかさ、いつの間にかさ、10人の人がバーッと救われたとかさ、なんだよ、これ。俺、惨めなのに、神様って、いや、そうだよって、私に栄光が行くためなんだって。いうのが神様が言ってることで、弱いところにキリストの恵みがあってということをパウロはこのことを通して知ったわけなんですね。で今石打ちをしたリステラにすぐに戻っていくってすごくないですか。これ僕気狂ってると思いましたよ。なんで、そこに弟子たちがいるからです。弟子たちがいるからです。彼は自分の肉体の弱さが自分を思いとどませることをしなかった、させなかったんですね。なぜかといったら、信仰を持つのはまた大事。けれども信仰のうちに立て上げる。弟子としていく。で、教会を立て上げていくっていうのがもう一つの神のご計画の中で、命令の中でものすごい大事なことになるから。英語で言うとね、フォローアップって言います。フォローアップっていうのはね、何かした後でこうメンテだね、メンテをしていく。何か大きな、ね、買い物した後で、例えば車買い物した後でも、そのディーラーの人がね、後で何年かかっても何か起こったら世話しますよって言ったら、すごくいいじゃないですか。いいサービスでしょ。売っただけじゃなくて、で神はこれをしなさいって言われてるんですね。弟子を作りなさい、教会を建てていきなさいって。でそれがすごい大事なんですね。でも危険なので、翌日デルベの方に動いていったんです。21節、2人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてから、リステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったということで、デルベはリステラから120キロぐらいの南東に行きます。 で今ですね、さっきイコニオンには行ったことあるって僕言ったじゃないですか。逆方向で行ったんですけども、今の第一選挙旅行とイコニオンには行って、今夜っていうんですね、今の名前だと。でそれからピシディアのアンティオキアに行ったんですけど、これ幹線道路があるんですよ。これ大昔から使われていたもので、で幹線道路があるんだけど、もっと南側にあるって言われたんですね。このなんだっけ、リステラと、デルベですね。だから行きたいと思ったけど行けないんですよ。だから一生懸命写真見るんですけど、何にもないの、今もね。ど田舎村、そこにちょっと丘があるんですよ、丘。でそれがまだ発掘もされてないんです。 でもそこじゃないかって言われてるのは、石碑が一つ見つかって、デルベっていう名前と、リステラっていう名前と、イコニオンっていう名前が書いてある石碑があるんですね。でそれが見つかった。でそれによってここじゃないかって言われてるんですが、で、そこで福音を述べ伝えたら多くの人々を弟子とした。だから弟子とするっていうのがすごい大事なんですね。マタイの28の20節で、あなた方を言ってあらゆる国の人々を弟子とする。弟子って何ですか。まずバプテスマを受けますよね。そしてイエス様が命じた全てのことを守るように教えなさいって言って、これイエス様しちゃうんです。つまりイエス様の命令を守って全てのことを守るようにしていくのが弟子なんですね。イエス様のように生きていくって言ってもいいですね。でこれ一大事業ですよ。よくわかるように、福音書どうですか、イエス様の命令。いやーってですよね。ね。でこれを守るようにやっていくっていうことですね。相当の献身ですね。でそれのようにやっていく。でこれを、これが神様の御心なんです。だから信じて終わりじゃないんですよ、全然。で実はね、デルベからパウロの故郷であるタルソまでが250キロぐらいのね、すごい距離なんですけども、戻ろうと思えば行けるんです。だからこういう感じで今こう上がってって、こう内側に入ってたらね、でこれをもっとこっちの方に、東の方に戻っていくとタルソがあるんですよ。タウロス山脈を越えて、そしてキリキアの峡谷をね通っていけばね、行けるんですよ。これだけのひどい目になったらね、もういいや故郷戻ろうって言ってもおかしくない、おかしくないけれども、フォローアップですね。信仰にとどまる、励ましていく、それをするためにすでに信仰を持った人たち、リステラとイコニオンとアンティオキアまで引き返していきました。そしてこの中にテモテがいたんですね。テモテはリステラの出身だったんです。そして第二次の宣教旅行ですね、それはね、再来週かな、16章から、テモテが出てきますけれども、その時に評判が良かったって書いたんですね、このテモテがね。だからもうこの時にイエス様を信じ受け入れてったんだと思うんです。そしてパウロが死んでしまったかのような、あの弟子たちの中にテモテがいた可能性大なんですね。それでパウロがテモテの第二の手紙でこう言ってます。3章の10節、またアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして私、主はその全てから私を救い出してくださいました。私はそのような迫害に耐えましたって言ってるけど、これ威張ってるんじゃないんですよ。驚いてるんですよ、自分に。耐えちゃったよねっていう。なんでかって言ったら、主が救い出してくださったんだ。主が救い出してくださった。だから、迫害に耐えるというのは、後で振り返ったら、なんで俺こんなことできちゃったんだろうっていうような世界なんですよ。試練もそうですね。なんでこんな試練を乗り越えることが私はできたんだろうと。よくも耐えた。それは、主が救い出してくださったからな。そして今ここで言っている励ましの言葉、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないということですね。パウロはね、明確に神の国に入るんだよっていうことを宣教していたんです。神の国、イエス様も宣教しました。神の国が近づいた、悔い改めなさいってね。神の国に入るっていうことが私たちの目標であり、私たちはイエス・キリストにから、王なるイエス・キリストから賞をいただくというのが私たちの目標であるわけなんですけれども、そこに至るまでが苦しみがあるんだよ。 しかしその苦しみをも神は用いられるということを午前礼拝で学びました。23節、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねたという、ね、ここも含まれてますよ。いいですか、長老たちを選んだんですね。で、長老という言葉は文字通り老人という意味です。そのままです。でもう旧約聖書の時代から、例えばモーセは70人の長老がいたっていうのが書いてあるんですけど、民数記に書いてますが、だけどもその共同体を治める人たちの話ですね。そしてこの秩序が大事でしょ、すごくですね。でこういうことをさせるためので、人たちですね。でその長老というのは他のところで監督するという働きの人と、あと牧するという働きの人、あんま曖昧なんですね。これ今はね、牧師とかさ、長老とか、あとなんか監督とかっていろいろ分けてね、教会の中では使われてますけれども、あんまりこう身分化みたいな感じですね。同じ人がそう呼ばれてる可能性も大きいですね。けれどもいわゆるリーダーを立てるということです、教会のですね。そしてその時に断食して祈りました。本当に資質が必要です。資格が必要です。第一テモテの3章かな。3章にそれが、監督の資格が書いてありますけれども、必要ですね。おそらくね、想像するに時間がなかったので、もともと街道司みたいな、ユダヤ教の街道司でイエス様を信じたユダヤ人の人、まあ、こういうたちはね、本当に治めるってことをよく知ってるから、そういうたちが、長老として選ばれたとか、あったかもしれない。でも、断食して祈るっていう、本当に御心を求めて、軽々しく安守をしていけないからね。だからそれやってったんだと思うんですね。でもね、面白いのは、その信じてる主に委ねたんですよ。もう完全かどうか全然わからない状態なんです。でも委ねるしかないでしょ、次に行かなきゃいけないから。委ねたんですよ。でこのここを勉強している時に仲介書を見たんですね。チャックが書いた、チャックスミスのね。でイエス革命、ジーザスムーブメントが起こった時の話が書いてあるんです。でその時に麻薬やってた若い子たちが多かったから、子供たちが多かったから、そのイエス様を信じて立ち返った人たちが共同生活してたんですよ。構成施設みたいな感じでね。で、そこで弟子訓練ですよ。ね、弟子、きちんと、ほら、今まで、ちゃんと生活してなかったからさ、きちんとした。やっぱりいろいろ指導しなきゃいけないじゃないですか。で、このアパート借りるわけでしょ、このアパートの中、このアパート、いろいろこう、ね。で、そこ借りたんだけど、いっぱいなんだって。で、あまりにもいっぱいで、もうお風呂の、なんだ、バスタブ?バスタブで寝てた子もいたぐらいで、場所がないんだって。だから、もう数週間しか経ってないんだけど、2、3週間しか経ってないのか分かんないけれども、もうどんどん救われてくるから、君たち、ね、もう場所がないと。で、どんどん人が救われると。君たちは出て行って福音を述べ伝えなさいって伝道者にしてた。だから、主に委ねてった、任せてったって。ですね。本当に祈ってね、選ばなきゃいけない、慎重に。けれども、主に任せるわけですね。二人はピシデアを通ってパンフィリアに着き、ペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し得た働きのために、神の恵みに委ねられて送り出されたところであったと。ピシディアのアンティオキアからずっと戻ってって覚えてますか?ペルゲっていうところね。そこを通って、そこでマルコがね、離れてってしまったっていうのを覚えてますよね。だけどその時には福音を語ったっていう記述なかったんですけど、この帰りはね、福音を語ったっていうのがあります。で、そのペルゲっていうのはね、港町じゃなくてさらに12キロぐらい奥に入ったところ。なので、こう、もっと下がってたところが港町のアタリアですね。アタリア。でも写真見ましたけれども、とっても綺麗な港町ですね。観光地になってるみたいですね。で、船に乗ってシリアのアンティオキア、送り出したところに行ったんです。恵みによって送り出したですね。素晴らしいですね。全て神の恵みによって全てが成し遂げられますですね。で、送り出したところに戻ってです。1年半ぐらいかかったかな。どうですか、今はね、 E メール LINE、 もう簡単に連絡が取れます。宣教師の間では Facebook は結構誘惑だと。で、寂しいとね、やっぱり外国の地にいるから寂しいし、で、なかなかイエス様信じる人出てこないと Facebook にはまっちゃうんだよね。 そしてなんかいかに自分たちがこういうことやってるとかいろんなことをたくさん書くんだけど、大したことやってないのにバーって書いちゃうんです。いや、そういう話を真面目に話すんですよ。結局あの大きなこと言ってるのは実は大したことやってない証拠だとかさ、そう半分笑ってるんだけど半分まずい話で、それまずい話なんですよ。でそれ戒めとして話してるんですね。で Facebook もないわけです。で昔のカトリックのね宣教師バテレン、こうだったんだよね多分ね。もう船に乗ってさ、あのポルトガルだっけ、あっちの方からね、で手紙書いたとしてもなんか数ヶ月後しか届かないみたいな、そういう感じですよね。でそこでそこに着くと彼らは教会の人たちを集め、人々を集め、神が自分たちと共に行われた全てのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして2人はしばらくの間弟子たちと共に過ごしたとですね。宣教を報告をしました。彼らが手を置いて送り出したんです。だからこの2人の働きではなくてアンティオキアの教会の働きであり、彼らが共にですね宣教を行ったと言っても過言ではありません。で彼らに報告は義務ですね、これね。というか、まあ、もちろん喜んでやってますけれども、こうやって報告、これあのペテロもそうでしたね。この牢屋の中にいた時に、あの戻ってきた時に 全員に報告した、あのヨハネとペテロもそうでしたね。こうやって同じ仲間ですから皆にそれを伝えていく報告ある。で私やってますよ。誰に？カルバリチャペルコスタミさんやってますよ。やってますよ。皆さんの様子とか書いてますよ。月に1回、あ月に1回じゃないな、2ヶ月に1回とかになっちゃいますけれども、まあ、この頃ね私の奥さんのね話書いちゃってますけれども、でそれであれですね、2つのこと、神が自分たちと共に行われた全てのこと、神が行われたことですね。そしてもう一つ、異邦人に信仰の門を開いてくださったこと。アンティオキアの教会自体も異邦人に、ね、信仰の門が開かれたところですけれども、他のところにも、この信仰の門が異邦人に開かれたということをね、あの伝えたんですね。そしてしばらくの間弟子たちと共に過ごした。少し休憩入れたんですよ。大事ですね。宣教の働きをして休憩をする。皆さんもね、そのリズムを覚えておくといいですよ。で、クリスチャン生活をしていて、たくさん伝道して、たくさん奉仕をして、素晴らしいですね。恵みですよ。神様の恵みがありますね。共にね。同時にですね、ちょっと遊びに行ってください。ちょっと休んでください。ゆっくりしてください。手抜きはいけないけど息抜きは必要だってある牧師さんが書いて、おおいい言葉言うなとかって思ってね。ということで休みをしました。でそのアンティオキアの教会である大事件が起こるんですが、それが15章でとてもとても大事な、教会史においてもとても大事な話になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。困難の中にも、このようにしてイエス様のお働きが無事に成し遂げられたことを見ることができました。私たちは渦中にいるとどうしても主よ、なかなか、その先が見えないのでくじけそうになりますけれども、主よこのようにして振り返ればあなたが全てを成し遂げることのおできになる方だということを認めることができます。困難の中にも踏みとどまって踏ん張って、そして、あなたの言われたことをしていくように今日は教えられました。主よどうぞ私たちが、これを必要な時に思い起こして、いや聖霊が思い起こさせてくださって、私たちが、実際に経験していくことができるように助けてください。お願いいたします。すべてあなたに栄光を返ししてイエス・キリストの皆によってお祈りを下げいたします。アーメン。